縛り笛。1。近い山は漆より黒い。遠い山はきららより淡かった。晩春なので風はぬるくて。熊笹や藤鶴や道のあたりは霧の巣だった。人里から遠ざかるほど山は宵に一雨かぶったように濡れていた。のんきだのお通さん。竹杖に刺した荷物の先を担いで歩きながら、たくあんが言う。お通は後を担って、ちっとものんきなものですか。一体どこまで行くおつもり？そうさな。と、たくあんの返事は心細い。ま、もう少し歩こう。
歩くのは構わないけど。
くたびれたか。
いいえ。
肩が痛むと見え、お通は時々右の肩から左の肩へ杖を変えて、
誰にも会いませんね。
今日は土壌ひげの大将、一日寺にいなかったから、山狩りのものを残らず里へ引き上げて、約束の三日を見物している腹だろうよ。
一体、たくあんさんはあんなことを言っちまって、どうして竹蔵さんを捕まえますか？
出てくるよ、そのうちに。
出てきたって、あの人は普段でもとても強い男です。
それに山狩りの者に囲まれて、もう死に物狂いでいるでしょう。悪鬼というのは今の竹蔵さんのことだと思います。考えても私は足が震えてくる。
ほら、その足元。
いや、ああ、びっくりしたじゃありませんか。
竹蔵が出たんじゃないよ。道端に藤鶴を張ったり、茨の柿を言ったりしてあるから、気をつけてあげたのだ。
山狩りの者が竹蔵さんを追い詰めるつもりでこしらえたんですね。
気をつけないと、わしらが落とし穴に落ちてしまうよ。
そんなこと聞くと、すくんで一歩も歩けなくなってしまう。
落ちればわしから先だ。しかし、つまらん骨折りをやったものさ。おお、だいぶ谷が狭くなったな。
さぬもの裏はさっき越えました。もうこの辺は辻の原あたり。
夜通し歩いてばかりいても仕方があるまいな。
私に相談しても知りませんよ。
ちょっと荷物を下ろそう。
どうするんです？
たくあんは崖の際まで歩いて行って、おしっこと言った。相田川の上流をなしている本端は、その却下百尺の岩から岩へぶつかって、堂々と吠え狂っている。ああ、愉快。自分が天地か、天地が自分か。さつさつと威張りの霧を降らしながら、たくあんは星でも数えているように天を仰いでいる。お通は彼方で心細げに、
たくあんさん、まだですか？ずいぶん長い。
やっと戻ってきて、ついでに駅を立ててきた。さあ、見当がついたから、もう閉めたものだ。
駅を？
駅といっても、わしのは新駅。いや、霊駅と言おう。地層、水層、また天正など考え合わせ、じっと目をつむったら、あの山に行けと、毛が出た。
高てるですか？
何山というか知らんが、中腹に木のない高原が見えるじゃろうが。
板取りの巻です。
板取り。板物取るとは、幸先が良いぞ。たくあんは、大きく笑った。2。ここは東南に向かって、なだらかな傾斜と、広い展望を持つ、高てる峰の中腹で、板取りの巻と里では呼ぶ。巻というからには、いずれ牛か馬かが、放牧してあるに違いないが、ぬるい微風が草を撫でているだけの
石漠とした夜のここには、今それらしい影は一頭も見当たらない。さあ、ここで陣を敷くのだ。さしずめ敵の竹蔵は義の曹操。わしは諸葛孔明というところかな。お通は荷を下ろして、ここで何をするんです?座っているのさ。
座っていて竹蔵さんが捕まりますか?
網をかければ空飛ぶ鳥さえかかる。造作もないことだ。
タクアンさんは狐にでもつままれているんじゃありませんか?
火をたこう。落ちるかもしれない。枯れ木を集めてタクアンは焚き火を作った。お通は幾分か傷よくなって、火って賑やかなものですね。
心細かったのか。
それは、誰だってこんな山の中で夜を明かすのはいいものじゃないでしょう。それに雨が降ってきたらどうする気です?
登ってくる途中、この下の道に横穴を見ておいた。降ったらあそこへ逃げ込もう。
竹蔵さんも晩や雨の日はそんなところに隠れているんでしょうね。一体村の人は何だってあんなにまで竹蔵さんを目の敵にするのかしら。
ただ権力がそうさせるのだが、純朴な民ほど官権を怖がるから、官権を恐るるあまり、自分たちの土、兄弟を、郷土から追い出そうとする。
つまり、自分たちだけの身をかばうんでしょう?
無力の民には、そこは、除すべきところもあるが。
気が知れないのは、姫路のお侍たちです。たった一人の竹蔵さんを、あんなにまで大騒ぎしなくっても、
いや、それも治安のためにはやむを得まい。
そもそも竹蔵が関ヶ原から絶えず敵に追われているような気持ちに駆られていたので、村へ帰るのに国境の軌道を破って入ってきたのがよろしくないことだ。山の軌道を守っていた藩士を撃ち殺し、そのため次から次へと人間を殺めなければ、自分の命が保てなくなったのは、誰が招いた災いでもない。竹蔵自身の世間知らずから起こったことだ。
あなたも竹蔵さんを憎みますか?
憎むとも。わしが領主であっても、断固として彼を原価に処し、市民の見せしめに八つ裂きにせずには置かない。彼に血をくぐる術があれば、草の根をかき分けても、ひっ捕らえて貼り付けにかける。たかの知れた一人の竹蔵などと、寛大にしておいたら、領下の気候が緩むというものだ。まして、今のような乱世には。
たくあんさんは、私には優しいけれど、案外腹の内はきついんですね。
きついとも。わしはその公明正大な厳罰と名称を行おうとするものだ。その権力を預かってここへ来ている。
おや。
お通はびくりとしたように焚き火のそばから立った。
何か今向こうの木の中でガサッと足音がしやしませんか?
さん。
何?
足音が、と、たくあんも、釣り込まれて耳をすましたが、にわかに大声で、
あははは、猿だ、猿だ。
あれみい、親子猿が木の枝を渡っていく。
ほっとしたようにお通は、ああ、びっくりした。
つぶやいて座り直した。焚き火の炎を見つめて、それから半時も一時も、夜の更けゆくままに二人は黙り合っていた。消えかけてきた焚き火へ、たくあんは枯れ木を折って加えながら、お通さん、何を考えているのかね。
私?
お通は 炎で腫れぼったくなったまぶたを星の空へそらして。私は今、この世の中というものが、何という不思議なものだろうと、それを考えていました。じっとこうしていると、無数の星が赤漠とした深夜の中に。いいえ、言い違いました。深夜も晩鐘を抱いたままです。大きくそろそろと動いているのがわかるではありませんか。どうしてもこの世界というものは動いているものです。それを感じます。同時に私というちっぽけな一つのものも何かこう目に見えないものに支配されてこうしている間にも運命が刻々に変わっているんじゃないかなどと止めどないことを考えておりました。
嘘だろう。
そんなことも頭に浮かんだかもしれぬが、そなたにはもっと必死に考え詰めていることがあるはずだ。悪かったら謝るがの、実はお通さん、そなたのところへ来た飛脚文をわしが読んでおる。
あれを？
旗屋の中でせっかく拾ってやったのに、手にも触れんで泣いてばかりおるから、自分のたもとに入れておいたのじゃ。そして、微妙な話じゃが、接近の中で退屈しのぎに、こまごまと読んでしもうた。
まあ、ひどい。
一切のわけがそこでわかったよ。お通さん、あのことはむしろ、そなたにとっては幸せじゃないか。
どうしてです？
また蜂のような村木な男じゃもの、女房になってから、あんな錆状を投げつけられたらどうするぞ。まだお互いにそうならないうちだから、わしは帰って喜びたい。
女にはそのような考え方はできないのです。
じゃあ、どう考えているのか。
悔しくって。
不意にシュクッと自分の袖口へ噛みついて。
私はまた橋さんを探し出して、思う様のことを言ってやらなければ、この胸が収まりません。
そして、おこうとかいう女にも。たくあんは、そう言って無念そうに泣きじゃくるお通の横顔を見つめながら、始まったのう、と、何のことかつぶやいた。お通さんだけは、世間の悪も、人間の表裏も知らずに、娘となり、おかみさんとなり、やがてはばあさんとなって、無遊戯の清い生涯を結ぶ人かと思ったら、やはりそなたにも、そろそろ運命の荒い風が吹いてきたらしい。
たくあんさん、私どうしましょう。悔しい。
背に波を打って、お通はいつまでもたもとの中に顔をうずめていた。4。昼間は山の横穴へ隠れて、眠りたいだけ二人は眠る。食物も困りはしなかった。だが、もっと肝心な竹蔵を捕まえることの方は、どういう了見か。たくあんは探しにも歩かないし、気にかけている風もない。三日目の晩が来た。また昨日のように、おとといのように、焚き火のそばにお通は座って、
たくあんさん、もう今夜きりですよ。約束の日は。
そうだな。
どうするつもりですか？
何を。
何をって。あなたは大変な約束をしてここへ登ってきたのじゃありませんか。
うん。
もし今夜のうちに竹蔵さんを捕まえなければ。
たくあんは彼女の口を遮って、わかっている。間違えばこの首を千年杉の小杖でくくるだけのことだ。だが心配は無用。わしだってまだ死にとうない。
では少し探しに歩いたらどうですか。 探しに出たって会うものか、この山中で。
まったくあなたは気が知れない人ですね。私までがこうしていると、なんだかなるようになれと度胸が座ってしまいます。
そのことだ、度胸だよ。
じゃあタクアンさんは度胸だけでこんなことを引き受けたんですか？
まあ、そうだな。
ああ、心細い。何か少しは自信があるのであろうと、密かに頼りを持っていたお通も、今は本当に心細くなってきたらしい。
バカかしら、この人は。
少し気が触れている人間は、時には偉いもののように買いかぶられる場合があるから、タクアンさんも、その例かもしれない。お通は疑い出した。しかし、タクアンは相変わらず、バクとした顔つきを焚き火にいぶして、もう夜中だな。今気がついたようにつぶやく。
そうですよ。すぐに夜が白むでしょう。
わざとお通が霧工場で行ってやると、
はてな。
何を考えているのです。
もうそろそろ出てこなくちゃならんが。
竹蔵さんがですか？
そうさ。
誰が自分から捕まえられに来るものですか？
いや、そうでないぞ。人間の心なんて実は弱いものだ。決して孤独が本念なものでない。まして、周囲のあらゆる人間たちから邪視され、追い回され、そして冷たい世間と刃の中に囲まれているものが。はてな。この暖かい日の色を見て訪ねてこないわけがないが。
それはタクアンさんの一人合点というものではありませんか？
そうでない。がぜん自信のある声で首を横に振った。お通はそう反対された方が嬉しかった。思うに、新面竹蔵はもうついそこらまで来ておるのじゃろう。しかしまだわしが敵か味方かわからないのだ。不憫や自らの疑心暗鬼に惑うて、言葉もようかけえずに、物陰に卑屈な目を輝かせているものと見える。
そうだ、お通さん。そなたが帯に刺しているもの、それをわしにちょっと貸してくれい。
この横笛ですか？
うん、その笛を。
嫌です。こればかりは誰にも貸せません。
五。なぜ？いつになくタクアンはしつこく言う。
なぜでも。
お通は首を振る。貸してもよかろう。笛は吹けば吹くほどよくこそなるが減りはしまい。
でも、
帯に手を当てて、お通は依然、はいと言わない。もっとも、彼女が肌身離さず持っているその笛が、いかに彼女にとって大事な品であるかは、かつてお通自身が身の上話をした折に聞いてもいるので、タクアンは十分にその気持ちを察しはするが、ここで自分へ貸すぐらいな感度はありそうなものと、粗相に扱わないから、とにかく、ちょっとお見せ。
いや。
どうしても？
ええ、どうしても。
強情だのう。
ええ、強情です。
じゃあ、と、ついに、たくあんは折れて。お通さんが自分で吹いてくれてもよい。何か一曲。
嫌です。
それも嫌か。
ええ。
どういうわけで？
涙がこぼれて吹けませんもの。
みなしごはかたくななものと、たくあんは哀れにもなったが、その頑固な心の井戸は常に冷たいうつろを抱き、そして何かに乾いている。また、みなしごが持たないものを、 常に深く強く望んでいることがふと思われた。それはみなしごに恵まれていない愛の泉であった。おつうの胸にもおつうの知らない幻覚だけの親たちがいて、こうしている間も絶えず呼びかけたり呼びかけられたりしているらしいが、彼女はその骨肉の愛も知らない。笛も実はその親の形見なのである。たった一つの親の姿が笛だった。彼女がまだ夜の光もよく見えないでいた赤子の頃、七宝寺の縁側へ猫の子みたいに捨て子されてあったとき、帯にこの一貫の笛が刺してあったのだという。してみるとその笛は彼女にとっては誠に行く末自分の血液のつながりを探し求める唯一の手がかりでもあるし、またこうしてまだ愛見ぬうちは笛こそ親の姿であり、笛こそ親の声でもある。吹くと涙がこぼれるから。お通が貸すのも嫌、吹くのも嫌といった気持ちはよくわかるし、いじらしい。たくあんは黙ってしまった。珍しく三日目の今夜は薄雲のうちにぼやっと真珠色の月が溶けている。秋に来て春に帰る狩りが今宵も日本を去ってゆくと見え、雲間に時々鳴き声を捨てている。また火が乏しくなったな。お通さん、そこの枯れ木をくべておくれ。おや、どうしたのじゃ。泣いているのか。つまらぬことを思い出させて心ない技をしたの。いいえ、たくあんさん。私こそ強情を張って悪うございました。どうぞお使いくださいまし。帯の間の笛を抜いてたくあんの手へ差し出した。それは色あせた古金蘭の袋に入っている。糸はつづれ、紐もちぎれているが、小がな匂いとともに中の笛までがゆかしく忍ばれる。ほう、よいのか。かまいません。じゃあついでのことに、お通さんが吹いてはどうじゃな。わしは聞いていてもよいのだ。こうして聞いているから。笛には手を触れないで、たくあんは横向きになった。そして自分の膝を抱え込む。6。常ならば笛など聞かしてあげようといえば吹かない先から茶かすに決まっているたくあんが聞き耳すましてじっと目をつむっているので、お通はかえってはにかんでしまって、たくあんさんは笛がお上手なんでしょう。下手でもないそうだね。じゃああなたから先に吹いてみせてください。そう謙遜するほどではないよ。お通さんだって相当に習ったという話ではないか。ええ、清原流の先生がお寺に4年もかかりうどになっていたことがありましたから。では大したものだ。獅子とか吉観とかいう飛曲も吹けるのじゃろう。とんでもない。まあ何でも好きなもの、いや自分の胸に浮しているものをその7つの穴から吹き散じてしまうつもりで吹いてごらん。ええ、私もそんな気がするんです。胸の内の悲しみや恨みやため息や、そんなもの、思うさま吹き散らしてしもうたら、さぞ清々するでしょうと思って。それよ、気を散じるということは大切だ。笛の1尺4寸は、そのままが、一個の人間であり、宇宙の万象だという。観、五、上、作、六、下、九の7つの穴は人間の5条の言葉と両性の息とも言えよう。改築章を読んだことがあるだろう。
覚えておりませんが、あの初めに笛は五声八音の器、四徳二丁のわなりとある。笛の先生みたいですね。わしは極道坊主のお手本のようなものじゃ。どれ、ついでに笛を見てあげよう。見てください。手に取るとすぐたくあんは言った。
これは名器だ。この笛を捨て子に添えてあったといえば、そなたのテテも母じゃびとも、およそ人柄がわかる気がする。
笛の先生も褒めていましたが、そんなにこれは良い品ですか？
笛にも姿がある。神格がある。手に触れてすぐ感じるのだ。昔は鳥羽院の蝉織とか、小松殿の高野丸とか、清原の助種が名を高くした蛇に菓子の笛とか、随分の名器もあったらしいが、近頃の殺伐な世間でこんな笛を見たことは、たくあんも初めてと申しても差し支えない。不可のうちから身震いが出る。
そんなことおっしゃると、下手な私には余計に吹けなくなってしまう。
銘があるの。はて、星明かりでは読めないわえ。
小さく銀龍と書いてあります。
銀龍。なるほど、と笛さやや袋とともに彼女の手へ返して、さ、書も、と厳粛に言った。
たくあんの真剣な様子にお通も引き込まれて、では、拙い技でございますが。草の上に座り直し、作法を正して笛へ礼儀をする。もうたくあんは口も聞かない。深夜の弱とした天地があるだけで、そこにたくあんという改まった人間はないもののようである。彼の黒い姿は、この山の一個の岩のようにしか見えていなかった。お通は唇へ笛を当てた。七。白い表をやや横向きにし、お通はおもむろに笛を構えた。歌口に湿りを与えて、まず心の調べから整えている姿はいつものお通とも見えなかった。芸の力と言おうか、威厳があった。では、と、たくあんへ改まり、ふつつかなすさびですが。たくあんは、黙念とうなずく。りょりょと笛は鳴り始めた。彼女の細くて白い指の節が、一つ一つ生きている小人のように、七つの穴を踏んで踊る。低い、水のせせらぎにも似た音に、たくあんは、自分自身が行く水となって、谷間にせかれ、背に浮かんでいるような思いに引き込まれた。缶の音の上がるときは、魂を中天へさらわれて、雲と戯れる心地がするし、と思えば、また、地の声と天の響きとが合わして、さつさつと世の無常を悲しむ松風の奏でと変わっていく。じっと眼を閉じて聞き惚れているうちに、たくあんは昔三味広政卿が朱雀門の月の夜に笛を吹いて歩いていたところ、楼門の上で同じように笛を合わす者があったので、話しかけて笛を取り替え、よもすがら二人して、経に乗じて吹き明かしたが、後で聞けば、それは鬼の化身であったという名的の伝説を思い出さずにいられなかった。鬼ですら音楽には動かされるという。まして、この歌人の横笛に、五条に脆い人間の子が感動しないでおられようか。たくあんは信じた。また、泣きたくなった。涙こそこぼさないが、彼の顔は
膝の間へだんだんにうずまっていた。その膝を我ともなく固く抱きしめていた。焚き火の火はとろとろと二人の間に燃え衰えてきたが、おつうの方は反対に赤くなった。自分の福根に残昧となって、彼女が笛か笛が彼女かわからない。母はいずこ、父はいずこと、その根は宙をかけて生みの親を呼んでいるかのようであった。また、自分を捨てて他国にいる無情な男に、かくも裏切られた乙女心は、痛み傷ついていることを天面と恨んでいるようである。なお、なおさらのこと。この先、この痛手を持った十七の乙女は、親も身寄りもないみなしごは、どうして生き、どうして人並みな女の生きがいを夢見ていかれるだろうか。そのやるせなさを、上々と訴えている。芸に陶酔してか、あるいはそうした感情のようやく乱れかけてきたものか、お通の息がやや疲れを表し、髪の生え際に薄い汗がにじみ見えてきたかと思う頃、彼女の方にボロボロと涙の筋が白く描かれていた。長い曲はまだ終わらない。寥寥と、早々と、むせぶ限りをむせんで、とどまるところを知らないもののようである。すると、ふと、暗くなりかけた焚き火明かりから、二三軒ほど先の草むらで、何かごそりと、毛玉のでも張ったような物音がした。たくあんは、ふと首をもたげて、その黒い物体をじっと見つめていたが、静かに手を挙げて、そこのお人、霧の中では冷たかろうに、遠慮なく火のそばへ寄ってお聞きなされ、と話しかけた。お通は怪しんで笛の手をやめ、たくあんさん、何を独り言を言っているのですか？知らんのか、お通さん。さっきからそれそこに、竹蔵が来てそなたの笛を聞いているじゃないか。と指さした。何気なくひょいと振り向いたお通は、途端に我に返って、キャッとそこの人影へ向かって手の横笛を投げつけた。八。キャッと叫んだお通よりも帰って驚いたらしいのは、そこにうずくまっていた人間であった。草むらから鹿のように立って、パッとあなたへ駆け出そうとする。たくあんは予期しなかったお通の叫びに、せっかく静かに網へすくいかけていた魚を渚から逃がしたように、これもあっと慌てて、竹蔵と満身の力で呼んだ。またしゃれ。続いて投げた言葉にも圧するような力があった。制圧というか、制縛というか、そのまま振りほどいていかれない力がある。竹蔵は足に釘を打たれたように振り向いた。だんだんと光る目がじっと沢庵の影とお通の方を見ていた。猜疑に満ち、殺気に満ち、殺気に燃えている目である。沢庵はそれっきり黙っていた。胸の両の腕を静かに組む。そして、竹蔵が睨んでいる限り、彼も相手を見つめているのだ。息の数まで同じように合わせて呼吸しているように。そのうちに、沢庵の目の周りに、何とも言えない親しみ深いシワが和やかに寄ると、組んでいた腕を解いて、おいでよ、と。彼から手招きした。すると竹蔵は途端にまばたきをして、異様な表情をその真っ黒な顔に表した。ここへ来ぬか、来て一緒に遊ばぬか。酒もあるぞ、食べ物もあるぞ、 わしらはお主の敵でも敵でもない。火を囲んで話そうじゃないか。
竹蔵、お主はきつい勘違いをしておりはせぬか。火もあり、酒もあり、食べ物もあり、また温かい情けも汲めばある世の中だよ。
お主は好んで自身を地獄へ駆り立て、この世を歪んで見ておるのじゃろう。
理屈はよそう。お主の身となれば理屈など耳には入るまい。さあ、この焚き火のそばへ来てあたれ。
お通さん、さっき煮た芋の中へ冷や飯を入れて芋雑炊でも作ろうじゃないか。わしも腹が減ったよ。
お通は鍋をかけ、たくあんは酒の壺を火で温める。二人のそういう平和な様子を見定めて、竹蔵は初めて安心を得たらしく、一歩一歩近づいてきたが、今度は何か肩身の狭いようなはにかみにとらわれて佇んでいるのであった。
たくあんは一つの石ころを火のそばへ転がしてきて、さあおかけ、と肩をたたいた。
竹蔵は素直に腰掛けた。だが、お通は彼の顔を仰ぐことができなかった。鎖のない猛獣の前にいるような気持ちだった。
うん、煮えたらしい。
鍋の蓋を取って、たくあんは箸の先へ芋を刺した。むしゃむしゃ自分の口へ入れて試みながら、
お、柔らかに煮えたわい。どうじゃ、お主も食べるか。
竹蔵はうなずいて、初めてにっと白い歯を見せた。
9。
お通が茶碗へ持って渡すと、竹蔵はふうふうと熱い雑炊を吹いて食べる。箸を持っている手が震えている。茶碗の縁へ歯がガツガツとなる。いかに飢えていたことか。浅ましいなどは常日頃の言葉である。恐ろしいほど真剣な本能の旋律であった。
うまいのを。
たくあんは先へ箸を置いて、酒はどうじゃ、と勧める。
酒は飲みません。
竹蔵は答えた。
嫌いか、
と言うと、竹蔵は首を振った。幾十日の山ごもりに、彼の胃は強い刺激に耐えないらしかった。
おかげさまで暖かになりました。
もう良いのか、
十分に。
竹蔵はお通の手へ茶碗を返して、お通さん、と改めて呼んだ。
お通はうつむいたまま、
はい。
聞き取れないような声で言う。
ここへ何しに来たのか。
夕べもこの辺に火が見えたが。
竹蔵の質問にお通はドキッとした。
どう答えようかとおののいていると、たくあんが傍らから無造作に。
実はの、お主を目一人に登ってきたのじゃ、と言ってのけた。
竹蔵は格別驚きもしなかった。黙然と首を垂れて、むしろ不審そうに二人の顔を見比べるのだった。
たくあんはここぞと膝を向けて、
どうじゃな、竹蔵。同じ捕まるものならば、わしの法上に縛られぬか。
国主の掟も法だし、仏の戒めも法だが、同じ法は法でも、わしの縛る法の縄目の方が、まだまだ人間らしい扱いをするぞよ。
嫌だ、俺は。
憤然と首を振る竹蔵の血相をなだめて、
まあ、聞くがよい。シャリになっても反抗してやろうという、お主の気持ちはわかる。だが、勝てるか。
勝てるかとは、
憎いと思う人間どもに、漁師の放棄に、また自分自身に
勝ち切れるか。負けだ、俺は。
うめくように言って、竹蔵は悲惨な顔を泣きたそうにしかめた。
最後になったら、切り死にするばかりだ。本意伝の馬場や、姫路の侍どもや、憎い奴らを、切って切って切りまくって。
姉はどうする？
え？ひなぐらの山楼に囚われているお主の姉。お銀殿はどうする気かな？
あの気立ての良い弟思いなお銀殿を。
いや、そればかりか。播磨の名族赤松家の支流、平田将軍以来の新面無二歳の家名を、己はどうする気か。
竹蔵は爪の伸びた黒い手で顔を覆って、
知らん。もう、そんなこと、どうなるものか。
痩せ尖った肩を大きく震わせ、そして、三千と泣いて叫んだ。すると、たくあんは、拳を固めて、不意に、竹蔵の顔を横から力任せに殴り、
この、バカ者、
と、大喝した。
あっと、気を飲まれた竹蔵が、よろめくところを、たくあんはのしかかって、さらに、その顔へ、もう一つ、鉄拳を下しながら、
不所存者め、不幸者め、
己の父母、また先祖たちに代わって、このたくあんが折檻してやる。もう一つこの拳をくらえ、
痛いか、痛くないか。
うん、痛い。
痛ければ、まだ少し人間の脈があるのじゃろう。
お通さん、そこの縄をおよこし。
何をはばかっているか。
竹蔵はもうわしに縛られると観念しているのだ。
それは権力の縄ではない。わしの縛るのは慈悲の縄だ。
何を恐れたり不憫がったりすることがあろうぞ。
早くよこしなさい。
組み敷かれた竹蔵は目をつむっていた。跳ね返せば、たくあんの体ぐらい、まりになって飛ぶであろうに、その足も手も、ぐったり草の上に伸ばしたまま、そして、目尻から、とめどもなく、涙を流して。